ヨハネ13の1から5。さて、過越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。イエス様はこの受難週に、日曜日から水曜日までは神殿で多くの人々を教えました。いよいよ木曜日、過越を祝う日には12弟子だけと一緒に過ごしておられます。イエス様はエルサレムのある家の2階の大広間をかねてから予約してありました。弟子たちにそこで過越の食事ができるように準備をしてきなさい、そう命じました。普通他の人の家で食事の席に着くときには、その家のしもべがやってきまして、来客の足を洗ってくれます。けれどもこの時は部屋を借りただけですので、イエス様と弟子たちだけしかいませんでした。そこには水もたらいも手ぬぐいもちゃんと用意されていたんですけれども、弟子たちの誰もイエス様の足を洗い、また他の弟子たちの足を洗おうとしませんでした。みんなそのまま席に着いたのです。するとイエス様が席から立ち上がって手ぬぐいを取り、たらいに水を入れ、それをもって弟子たちが座っている席の一つ一つを回って弟子たちの足を順々に洗い始めました。イエス様はどうしてそんなことをなさったんでしょう。イエス様はそうされたのは、第一に弟子たちに模範を示すためでした。14節から15節というところを読むとこう書いてあります。主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。で、ここで互いに足を洗い合いなさいとイエス様もおっしゃいましたが、これは互いにへり下って使い合うということを意味しています。イエス様がそのことをご自身が実例になって教えたのは、実は弟子たちの間で誰が一番偉いかということがこの時だけではありません。たびたび議論されていたからです。ヤコブとヨハネに至ってはですね、母親を連れてきまして、親子三人でイエス様のところにやってきました。母親はこう言いました。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。彼らはイエス様が奇跡を行う力によって、ローマ帝国からユダヤの国を独立させてくれるに違いない。そしてご自分が王になるだろう。そうしたら自分たちもイエス様によって高い地位につけてもらえるに違いない。ヤコブとヨハネの兄弟は一人が右大臣に、一人が左大臣に、そういうふうに願ったのでしょうね。けれどもイエス様が打ち立てようとしておられる国はこの世の国ではありません。神の国です。神の国はこの世の国とは違う原理原則で動いています。この世の国では権力を持つ者が 他の人々を従わせようとします。しかし、神の国では、上に立つ人は、しもべとなって他の人々に仕えるのです。イエス様は言われました。ルカの 22-26 です。しかし、あなた方はそうであってはいけません。あなた方の間で一番偉い人は、一番若い者のようになりなさい。上に立つ人は、給仕する者のようになりなさい。神の国は、他の人に仕えることによって成長し、広がっていくのです。レストランのウェンディーズですが、その CEO でありましたデイブ・トマスさんという方。彼はハイスクールを終えることが実はできなかったんですね。で、仕事に就いてから、そのハイスクールの卒業資格 GED と言いますが、それを取りました。トマスさんはよくこう言っていたのです。僕は GED を取る以前に MBA を取っていたんだよ。MBA っていうのは普通は Master of Business Administration。でも彼の言う MBA っていうのは Master of Business Administration ではなくて Mop, Bucket, Attitude。Mop とバケツの態度って言うんです。つまり、レストランのフロアが汚れていれば、自分がその役でなくっても、誰に言われなくっても、率先してモップとバケツを持ってきてそこを掃除する。そういう進んで使える姿勢、それが自分をビジネスの成功に導いたのだ。そう言っておられたのです。人に使える姿勢が人を成功に導きます。それは神の国ばかりでなく、この世においても働きます。ビジネスで用いられている原則のほとんどは聖書から来ています。クリスチャンでない人たちもそれを実践して成功している。ところが、クリスチャンは聖書を読んでいながら、イエス様を信じていながら、イエス様の言われた通りにしていない。それで、教会が低迷しているということも現実としてある残念なことです。イエス様が弟子たちの足を洗ってまで実例を持って教えてくださったそのことを私たちしっかりと学び取り、守り、実行していきたいとそう思います。さてイエス様が弟子たちの足を洗い始めた時ですが、弟子たちはすぐにイエス様がそのことによって何を教えようとされたか、きっと悟ったことだろうと思います。彼らは誰が一番偉いかと議論していました。人の上に立つことを願い求めていました。イエス様のなさっていることによって、きっとそのことを恥じたことだろうと思うのです。ですから弟子たちは皆うなだれて、黙ってイエス様に足を差し出し、イエス様はまた黙って弟子たちの足を洗っていました。ところが、この沈黙を破った人がいます。ペテロです。自分の番になった時ペテロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか?そう言いました。そんなことなさらないでくださいという気持ちでしょうね。その時イエス様はペテロに言われました。私があなたを洗わなければ、あなたは私と関係ないことになります。この会話は何を教えているのでしょうか?イエス様はこの後十字架にかかられます。その十字架で流される血が人の罪を許し、洗い、清める。そのことをあらかじめ示しておられる。イエス様が弟子たちの足を洗われたのは、イエス様こそ人の罪を洗い清めてくださるお方であることを示すためであり、それから数時間後の十字架を予告するものだったのです。罪。それは神様と人とを隔てるものです。しかしイエス様は人をその罪から救い出すために、 この世に来てくださいました。神様の恵みは罪を突き破って私たちに届くのです。私たちを神様から引き離し、キリストの恵みから遠ざけるのは、むしろ私にはイエス様に洗ってもらわなければならないような罪はないと言って、自分の罪を認めようとしないそのことにあるのです。罪を認めようとしないそのことの背後には、傲慢という罪が潜んでいます。傲慢というのは実に罪の根ですよね。アダムとエバが罪を犯した。その時も、この傲慢の罪が背後にありました。蛇は善悪を知る木の実について、それを食べるその時、目が開かれてあなた方は神のようになる。あなた方が神のようになって善悪を知るものとなる。そのことを神様は知っているけれども、それを惜しんであなた方に知らせないのだ。そういう誘惑です。あなた方は神のようになると言いましたが、アダムとエバはすでに神様の形に作られ、神に似たものに創造されているんです。すでにもう神のようであったのです。ですから、そんな誘惑に乗る必要は全くなかったのです。けれどもアダムとエバは、神様に仕えるよりは神様と同等になろうとした。作られたものが作り主が与えた分を超えて神様と同等になる。神様さえも超えようとする。ここに罪の根があります。この罪が清められない限り、本当の意味で互いに仕え合うということはできません。私たちは皆心に砕かれなければならない傲慢の罪を持っています。イエス様によって洗ってもらう、清めてもらう必要があるんです。イエス様の時代、人々はサンダルを履いて歩きました。水浴して全身をきれいにしても歩けば足は土、ぼこりにまみれます。同じようにバプテスマを受けて罪の許しを受けた者も日々の歩みの中でやはり罪を犯します。ですから私たちには日々の悔い改め、そして許し清めが必要なんです。日ごとにイエス様に洗っていただく、罪の許しと清めを受けるのでなければ、イエス様は私たちとは関係のないお方になってしまう。私たちもイエス様との交わりが途絶えてしまうのです。罪がないということは、かえって私たちをイエス様から遠ざけます。日々に罪を悔い改めて、イエス様の前に出て、許され、清められて歩む。ここにイエス様と私たちとのつながりが、交わりが生まれるのです。イエス様がこのように弟子たちの足を洗ったのは、弟子たちに模範を示すためでした。そしてまた、イエス様こそ私たちの罪を許し、清めてくださるお方であること。それを十字架によってイエス様が成し遂げようとしておられることを予告するためでした。そしてイエス様は、それらのことを愛によってなさいました。一節に、さて、杉越の祭りの前のことをイエス様は、この世を去って父の身元に行く、ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは、彼らを最後まで愛されたとあります。最後までという言葉には、いろいろな意味があるでしょう。イエス様が地上の生涯の最後の最後まで弟子たちを愛し続けられたという意味、もちろんあると思うんです。それだけではなく、弟子たちをとことん愛された、そういう意味がここに込められていると思います。ヤコブやヨハネのように立身出世を求める弟子たちであっても、 ペテロのようにやがてイエス様を否定するであろう弟子であったとしても、さらにはユダのようにイエス様を裏切るような弟子であっても、イエス様はその一人一人を愛し抜かれたのです。古い日本語の訳では、極みまでこれを愛したまえりと訳していました。新改訳の以前の訳では、イエスはその愛を残るところなく示されたとありました。新共同訳という訳があるんですが、それは、この上なく愛し抜かれたとありました。どれもイエス様の心をよく伝えているとそう思います。マリアはイエス様に香油を捧げました。その時、壺を割って香油を一滴残らず注ぎ出しましたが、イエス様もこの時、弟子たちにご自分の愛を残すところなく注ぎ出されたのです。もしそのような愛がなければ、イエス様が弟子たちの足を洗ったことは、誰が一番偉いかと言っていた弟子たちへの当てつけや皮肉になってしまったかもしれません。けれども、今日の箇所にはそのようなものを感じさせるものは一つもありません。ここには、ちょっと偉い人がへりくだってしもじものものに憐れみを示したという、一般に世の中で見られるようなそういうこと以上のものがあります。ここには神が人を愛されたという聖書にしかないメッセージがあるのです。三節にイエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられたとありました。これはイエス様が地上での救いの業を終え、天に昇り、父なる神の右の座について、すべてのものを治めるようになる。そのことを指しています。イエス様は王の王です。主の主です。万物の支配者です。そのお方が上着を脱ぎ、手ぬぐいを腰に巻いている。これは、しもべの姿そのものですよね。かつてダビデ王は、契約の箱をエルサレムに迎えるときに、王様の服を脱いで、簡素な衣だけを着て、契約の箱を担ぐ祭司たちの行列に加わったことがあります。イエス様はこのとき、王の王、主の主としての、栄光を脱ぎ捨てて、弟子たちのしもべになられたのです。イエス様は、たらいを手に取り、弟子たち一人一人の前にひざまずきました。人が神の前にひざまずくのは当たり前のことです。ところがここでは、神であられるイエス様が人の前にひざまずいておられるのです。イエス様の愛は神と人との立場を逆転させるほどの愛だったのです。人の罪、それは自らが神になろうとすることでした。ところがそんな人間のために神であるイエス様は人となられました。しかもしもべのしもべとなり、人の罪を背負い罪人とさえなられました。鞭で打たれ、あざけられ、ののしられ、人間扱いされませんでした。人々はイエス様をののしって言いました。他人は救ったが、自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおう。そうすれば信じよう。イエス様は十字架から降りようと思えば降りることができました。でもそうしたら、世界の誰一人救われることがないのです。イエス様は苦しみと恥ずかしみを黙って耐えられました。耐えただけではありません。自分を苦しめている人々のために取りなし祈ってくださいました。なぜそんなことができたんでしょう。それは愛のゆえです。 イエス様を十字架に留め置いたのは、ユダヤの最高法院の権威でもありません。ローマ帝国の権力でもありません。イエス様の両手と両足を貫いた釘でもありませんでした。それはイエス様の愛でした。どの宗教も神様を敬え、神様に従えと言います。でも、神様を愛せよという命令は持っていません。なぜでしょう。愛は双方向のものだからです。私たちはイエス様を知るまで、私たちが以前神々として崇めていたもの、そのどの一つも私たちを愛するものはありませんでしたね。私はあなたを愛しているという神々を皆さん、イエス様を知る前に発見しましたか？一つもありませんでした。人を愛することのない神が人に愛を求めることはできないんです。私たちは私を愛してくださる神様を知りませんでしたから、だから神様を愛することも知らなかったのです。でも今、弟子たちの足を洗い、十字架にかけられたイエス様を私たちは見ています。神が私たちをこんなにまで愛してくださっていることを知っています。神様が私たちを極みまで愛してくださるお方であるなら、私たちは私たちが愛することのできるお方を見出したことになります。イエス・キリストによって私たちは本当の愛を知りました。この幸いを感謝しましょう。そしていよいよ主を愛するものとしてくださいと祈り願いましょう。お祈りを捧げます。愛する神様、あなたのほか私たちを愛してくださる神はどこにもありません。そして私たちがあなたを愛することができるのは、あなたがまず私たちを愛してくださったからです。イエス様が弟子たちの足を洗い、十字架にかかられたことの中に、あなたの愛が見事に表されています。この愛を深く覚えて過ごす、この受難週としてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。